山田照道先生のメッセージ祈りを代読いたします。前回12月には久しぶりに皆さんの前でクリスマスのメッセージを取り継ぎ、礼拝の喜びを皆さんと共にできて感謝でした。教会の未来を象徴する5人のお子さん方と教会学校の先生方に小さなクリスマスプレゼントを差し上げて、この方々を特に覚えて礼拝を捧げようという思いになりました。さて、昨年9月には私たちが毎週捧げている礼拝について学びをいたしました。この礼拝を根底で支えているものが祈りであると言っても過言ではないでしょう。礼拝の中で捧げられる口頭、公の祈りでありますが、司会者によってこの礼拝を神に捧げる祈りが、参加者一同で主の祈りが声を合わせて捧げられます。献金奉仕者によって献金の意味内容、願い、感謝が、そして説教者によって御言葉の取り次ぎの感謝と終わりを示す祈りと礼拝を締めくくる祝祷、祝祷が捧げられます。私たち教会に集う者たちにとって、具体的に教えられたり先輩クリスチャンの祈りを手本として学び、祈りとはごく自然の行為であります。そしてお祈りしています、お祈りくださいと挨拶の言葉になるかのように、私たち自身に馴染んでいます。しかし、祈りとは何だろう、どういうことかを改めて考えるときに至ることもあります。それが今の受難節のときであります。なぜなら、公の祈りも個人の祈りも、その源がイエス様ご自身の生涯と十字架の出来事にあるからです。さて、その巫女はどのような祈りを捧げられたのでしょうか。福音書を紐解くと、イエスが祈られた姿を見てることができます。寂しいところで一人で静かに祈られたとき、手を置き、癒しの祈りをされたとき、私には、荒野の誘惑も激しいイエスの祈りの時であったかのように感じられます。そして、交渉外の最後に、その時の汗が地の滴りのように落ちた。ルカ福音書22章44節と表現されている祈りが捧げられました。その祈りとは、今朝の聖書の箇所であるゲッセマネの祈りと言われるもので、悲しみのあまり死ぬほどであるというイエスの悲しみと悩みの中で捧げられたものでした。我が父よ、もしできることでしたら、この杯、十字架の出来事を私から過ぎ去らせてください。しかし、私の思いのままでなく、御心のままになさってください。そして再度祈られます。我が父よ、この杯を飲むほかに道がないのでしたら、どうか御心が行われますように。願いを告げて、最後には、 神に委ねていくという祈りの本質がここでは示されています。今回の受難節を覚えての説教の準備をするにあたって、50年ぶりに英国改宗派の牧師で神学者でもあったピーター・フォーサイスの祈りの精神という本を再読いたしました。この書は1970年に京都洛西教会に来会された東京の大泉バプテスト教会を開拓された添田正義牧師によって良き書を読みなさいと勧められた本であります。翻訳は添田牧師とも関わりを持たれ、この教会にとっても大切な働きをなされた瀬戸先生と同様に、若き日に米国のサザンバプテスト神学校で学ばれた斉藤豪樹先生です。ちなみに斉藤先生は京都洛西教会が1968年に連盟加入の時の諮問会議の際、関西地方連合の明石教会の牧師をされており、会議の書記をしてくださっています。そして当時学生時代を明石教会で過ごされた方2名が京都洛西教会の会員となっておられました。この書は第一次世界大戦後の社会の混乱と荒廃の中で人々に慰めと力を与えた書物であります。その中で、あらゆる祈りのうち、誠の祈りは、神よ、あなたの御心がなりますようにという祈りである。私の祈りは、あなたの意志の現れです。あなたは祈りを私のうちに創造されました。祈りは私のものである以上にあなたのものです。あなたの御心が完全になりますようにということが記されています。ここにまさしく祈りの本質のようなものが提示され、ゲッセマネの祈りを受け止めるのに大きな示唆を与えています。さて、この箇所でイエスが祈られている対象、イエスにとっては我が父のことを考えてみましょう。何事におわしますかは知らねども、ありがたさに涙こぼれると伊勢神宮を前にして西行法師は歌を詠みました。これは祈りの対象としてその存在は確かに感じられるのであるが、その姿ははっきりとつかめないことを示しています。いや、それだけでなく、つかみがたい人間を超えた方であるからこそありがたいというのでしょう。自然を神からの託され物、対象として考えるヨーロッパ的な考え方に対して、自然に包まれ自然と共に過ごしてきた人たちの気持ちを代弁しているかのようです。このことは理解というより、私たちの中にあるメンタルティーのとしての受け止めざるを得ません。しかし、それはそれとして、一方で私たちは意識的に聖書を通して、祈りの対象を明確にされています。その方は人間の罪をあがなうために、我が子を人間としてこの世界に送った方であります。したがって、 いかなる祈りも神の子の御名によってこの父なる神に捧げられるのです。フォーサイスが言うように、祈りはこの父なる神に根拠を持つものであり、父のものなのです。だからこそこの父に私たちが祈ることを与えられていることの慰めと喜びがあるのだと思います。祈りは私の生活のリズムの中にあるもので、私たち自身の習慣として身体に身についているものということを先に述べました。それは悩みの日の祈りとともに、喜びの日にも感謝の祈りを捧げることが求められています。テサロニケ人への第一の手紙5章17節。絶えざる祈りを神は求め、命じるとともに祈りが聞かれることを約束しています。祈りはまた取りなしによって祈るという面を持ちます。私たちはどう祈ったらよいかわからないが、御霊自ら言葉に表せない切なるうめきを持って私たちのために取りなしてくださる。ローマ人への手紙8章26節とパウロが言うように、私たちの祈りに先立って取りなしてくださる方がおられるというのです。だからこそ私たちにも取りなしの祈りが可能となるのでしょう。この祈りはキリストの取りなしの祈りに源を持つものだということができます。罪人が信仰によってキリストを内に宿して祈るとき、キリストの取りなしゆえに神は罪人の祈りを聞かれる。それはキリストが十字架上で、父よ、彼らをお許しください、彼らは何をしているかわからずにいるのです。ルカ福音書23章34節と取りなしの祈りを捧げられたからです。私たちの捧げる取りなしの祈りは、このイエス・キリストの取りなしがあってこそできるものでしょう。私にはこの取りなしの祈りによって慰めと励ましを与えられたという実体験があります。少年時代、受験準備の生活にどうしようもないほど追い詰められていた私のために、教会の蒼天祈祷会において祈り続けてくださった老婦人たちの取り出しの祈りによって、私は慰めと励ましと力を与えられて乗り切ることができ、そのことによって教会生活を開始しました。振り返ってみると、あの時祈祷会で祈ってもらったことが、そして励ましと力を実感として受けたことが、今にして思えば私の最初の信仰体験でした。もう一つ忘れられない祈りの場の経験があります。もう何十年も前の出来事ですが、それは東京のお茶の水でのキリスト教学校の聖書教師の研究会の折の出来事です。瀬戸先生に誘われて、東京復活大聖堂、通称ニコライ堂の早朝のミサに参加しました。ろうそくの 明かりだけの中でお香がもうもうと立ち込み、聖職者と神学生だけによる祈りと聖歌の賛美の時でした。それはもう圧倒されるような雰囲気の中でのことでした。それが終わり、宿へ戻る途中は、出かけた時の暗い静寂とは全く異なり、もう大都会の喧騒が始まっていました。その時私は、この都会の激しい一日の営みは、ほとんどの人は意識していないだろうが、かろうじてこのような方々のミサの祈りによって支えられているのではないだろうか、と素直に思わされました。その後、上京するたびにお茶の水で宿を取り、日曜日のミサにも参加しました。なんと驚くべきことに、このミサは2時間余りの時を参加者は全員が立ちっぱなしで行われるのです。すべての祈りはイエス・キリストの御名によってお捧げいたします。と私たちが言うように、私たちが委ねていくお方にその根拠を持つものです。そして、このお方の受難に直接関係する祈りには、ゲッセマネの祈りとともに先に述べました十字架上の取りなしの祈りがあります。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか、わからずにいるのです。このようにして、神の国に帰っていかれたキリストの祈りは、私たちの個々人の祈りをすべて包み込むようにして、祈りのあるべき姿を指し示しています。祈りができる喜びの時も、祈りすらもできない苦難の時も、神はキリストを通して、御霊の導きによって受け止め、慰めと励ましを与えてくださるということを信じて、この受難節をなかなか先の見えない日々ですが、希望を持って歩んでいきたいと願っています。お祈りします。父なる神様、今朝特に受難節を覚えて、祈りについて学びをしつつ、礼拝を捧げることができましたことを感謝いたします。どうか祈りの教会としての使命を果たすことができますようにお導きください。厳しい世界の